グスラジ。
この番組は
店長玉潤と
看板娘のアズアズの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組でございます。
はい、
さあということでですね、 FM 那覇から、収録放送でお届けしておりますけれども、この番組どんな番組ですか？
はい、はい、この番組はですね、健康のプロ2人がお送りする健康情報番組です。はい、ですね、カフェむくみということで、人間のむくみっていうのがね、不健康の一つ象徴なのかなというところで、そのむくみをね、この耳ぐすりラジオを聞いていただくことでちょっと解消して、明日からね、今からすっきりして生きていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。この番組はですね、スポンサーがついておりまして、ティーグスイ肩回し専門サロン、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクール、ベルガミアスターズの提供でお送りしております。さあということで、実はですね、はい、先週から引き続きゲストが来ております。はい、呼んでみましょうか。
はい、
せーの、ゆうすけ。
はい、こんにちは。
はい、
ようこそ。
ウェルネスコーチの徳里ゆうすけさんでございます。ようこそ、
は
い、いらっしゃいませ。
はい、
カフェむくみへ
いらっしゃいました。
一応このね、あの番組、うん、耳から健康な情報を聞いて、こう不健康の象徴であるむくみを解消してもらいたいみたいな思いがこもってます。
お、いい、はい、いい番組ですよね。
でしょでしょでしょでしょ。
嬉しい。
めちゃめちゃいいと思います。
そうで、なんか先週からね、うん、あのまだ先週聞いてない方もいると思うし、今多分、うん、FM 那覇の番組を聞いてる方は知らないと思うんですけれども、はい、先週からね、実は引き続いてゲストに来ていただいておりまして、うん、何話した前回は。めっちゃ話したよね。
前回はそうですね、
止まらなかった。
ゆうすけがこのね、ウェルネスコーチになるまでの過程っていうのを、まあ、学生時代は大阪にいたいなとかなってしてたとかとかね。そうそうそう、あとはね、
うん、あと私の体もチェックしてもらいましたので、
そうですね、チェック。
そう、ちょっと、ね、気になる人は、
気になる方は、今日の聞いて気になる方は YouTube 見ていただけるといいので、よろしくお願いします。
はい、今日もまたいろいろ聞かせてください。
はい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はゲストにウェルネスコーチの徳里ゆうすけさんを招いて、体と心といろんな話をね、聞きたいと思うんですけれども、はい、あの前回ね、先週来ていただいた時は、こう今に至る経緯はね、お話ししていただいて、なんかすごいへーっていうことがね、多かったんですけど、うん、なんか体とか心とか、そういう今こうウェルネスコーチとして活躍されててのなんか、どんな風なことを考えながらお客さんと向き合ってるのかなとかっていうのも聞きたいんですよね。なんかただただ体をね、はいはいはい、丈夫にするとか筋肉をつけるとか、そういうのとは全然違うんだなっていうのが先週のね、印象だったので。
はいはいはい、なるほどなるほど、
うんうん。
まあ、僕ウェルネスコーチとしてこう活動してるんですけど、はい、その中ですごい大事にしてるというか、そのなんだろうな、モットーというのがありまして、
はい、
みんながそれぞれ一日一日を痛みや不調がなく過ごせて、さらに体のコンプレックスが少なくなると、うん、このね、エネルギーが、その人のエネルギーが湧いてくる状態になると思うんですよ、
うん、
でそのエネルギーを持って、まあ、何でもやりたいことを全部できるような人生、 でそれを目指してて、それが僕の中で豊かな体っていう定義づけてるんですね、
うんうん、
そういう豊かな体をこう提供するための、まあ、ウェルネスコーチっていう仕事をしてるんですよ、うん、
なるほどね。そのコンプレックスって結構誰しも持ってるものじゃないですか、
うん、そうですね、
体のコンプレックス、
はい、コンプレックス、
あとはいろんなコンプレックスある、
いろいろありますよね、きっとね。
それって、うん、なかなか変えられないと思うんですよね。
ああ、で、アズは思うんですね。
変えられない人が多いなっていう感じ。
あ、はい、
やっぱりなんか私カウンセリングとかもやってるんですけど、はい、なんか難しく考えちゃってる人がすごく多いなっていうか、うん、もう変わらない、まあ、変わらないって決めてるんだろうね、本人の中で。
なるほど、
うん、っていう印象がある、
はいはいはい、
やっていて、
はい、
なんかこれって人それぞれアプローチの方法ってたくさんあると思うんですけど、
はい、ありますね。
ゆうすけさんの場合はなんかどんな風にそこをアプローチしていくのかなっていう、
うん、まあ、アズがおっしゃるようにいろんなアプローチがあると思うんですけど、
はい、
僕がすごい大事にしてるのはまず自己肯定力っていうところなんですよね、
はい
はい、英語で言うとセルフラブって言うんですけど、
セルフラブって言うんですか。
そう、自分を愛する、
シンプル、
はい、分かりやすいですよね、
うん、自分を、日本語むずそ ね, ねそんな難しく言わなくても
セルフラブ、そうね、
英語の方がいいですよね、
英語がいい、はい、それだけで印象全然違うじゃん。
英語ってやっぱスタン、あ、もう直接的な言葉なんだよね、セルフラブ、
はい、ね、
でこの、まあ、僕自分の体に対してはこの日々、うんうん、あの当たり前に動いてる体、これ当たり前じゃないと思ってて、まずそもそも、
うんうん、
でその体に取り込んでる、まあ、食べてるエネルギーとか、
うん、
そういうもの全てに感謝してて、
うんうんうん、
ってなってくると自分の体が動いてることに感謝が止まらなくなってくるんですよ、
うん、ほうほうほう、
感謝が止まらなくなってくる、
愛が溢れる的な、自分の体に、
そう、
うんうん、
そうやって自分の体をまず愛してるっていうベースがあるんですね、
うんうんうんうん、
ってなってくると、まあ、コンプレックスとか抱えてる人とかって多いと思うんですけど、
うん、
簡単に言うとコンプレックスって何かというと、うん、自分に自信がないっていう状態なんですね、
はい、
はいはい
はい、なので自己肯定力、まあ、セルフラブ、
うんうんうん、
これを高めることによって自分の体を愛することができて、
うん、
自分の体に対する感謝が出てくるっていうところをすごい、まあ、大切にしてる、まあ、提供してるものでもあるんですね。
すごいね、こうちょっとセルフラブでいこう、なんかそれって言ってるだけでね、
うん、
なんか
いいよね、
いい、
いいよね、
でもいい、
ワクワクするよね、うん、セルフラブ
溢れるのか、そこって、うん、なんだろうな、今でもそういう本も多いじゃないですか、
はい、
うん、よく言われ始めてるじゃないですか、
はい、そうですね、
これもあくまで私の印象ですけど、うん、それでもなかなか変われない人が多いなって、
うんうん、
どうしたらいいですかね。
あ、まあ、僕はなかなか変われない人が多いなっていう思いをまず持たないようにして
るん
です
ね。おーおー、はいはいはい、
まず自分が、
うんうん、
そう、みんなは簡単に変われると思うんです、
うん、
誰でも変われると思うんです、簡単にね、はい、しかも、
うん、
っていうとこからまず僕がそういう意識でいることによってそれが伝わるので、
うんうん、
だその関わる人にとっては、あ、自分が変わること簡単なんだっていう、まず固定概念をこう壊していく感じなんですよね、
うん、
でそこからやっぱりこの、じゃあ当たり前に自分の、ね、手足が動くとか、
うん、
そういうところ呼吸が できるとか、
うんうん、
そういうところに感謝するところから始まるんじゃないかなって。
へえ、それなんかこう毎日じゃあそういうことに感謝に口に出したりとか、なんか具体的にやった方がいいこととかってありますか。
あ、まあ、やり方は人それぞれだと思うんですけど、はい、僕の場合はまず朝起きた時に、
うんうん、
ベッドの上で、
うん、
今日もこの、ね、動く体にまず感謝するんですよ、
うん、
ってなると、じゃあ産んでくれた親、育ててくれた親に対する感謝が湧くんですね、
うん、体があるっていうだけで、
そう、
うん、
でそこからじゃあこの平和、
うん、
平和があるからこうやって生きてられるので、
うん、
平和な世の中に感謝したり、
うん、
外の、まあ、天気が良かったらいい天気に感謝したりっていう、
うんうん、
自分の体に感謝することでそれでつながっていくんですよね、全てが、
うんうんうんうん、
ってなるとめちゃめちゃエネルギーが湧くんですよ。無敵モードです。
いきなりスタートった感じ、
ね、
昭和
令和生まれだってわかるもん。令和って言いたいだけ、
令和って言いたいだけね、
そうそう、言いたいだけ
っていうね、もう感謝、朝からね、うん、いろんなものに感謝して、
うん、玉城はどうですか。
感謝ですね、
自分の体への感謝って、
うん、自分の体への感謝は明らかにユウスケよりはない、ね、
いやちょっと頭おかしいと思うんですよ僕は。多分
すごいと思うよね。
やばい、今言いづらいことを自分で言ってくれた、
うん、頭おかしいのは
おかしいと思ってない。
分かってるんですよ、うん、分かってるけどそれがやっぱ心地いいから自然とやってしまうんですよね。だからこのまあ、ヨガをやったりとかもするんですよ実は、うんうんうん、でそこから学んだ瞑想とか、うんうんうん、瞑想ってなんか難しく聞こえるんですけど、うんうんうん、ただ目をつぶって呼吸して、うんうん、自分の出てくる考えに対して向き合うっていうことが実は瞑想なんですよ、
うんうんうん、
だその中で感謝を自然に起きてくる溢れ出してくるものに対して、うんまあ、朝よくねだから瞑想するんですよ。
へえ、あ、瞑想の仕方って一般の人は、うん、分かんないくないですか。
まあね、うん、何どうやってやっていいのかっていう、
そうそう、ね、多分瞑想するっていう感覚、うん、考えを持ってる人も少ないと思うんですけど、
うん、
でも何もなくてもできるじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
それって多分なんかこう体のケアをする時間は取れないけどとかっていう会社員の人とか、うんうん、忙しくしてるお母さんにも多分いい情報になると思うんです。
そうですね、
どうやってやったらいいか教えてもらえますか。
はい、で瞑想はやっぱり、うんうんうん、これもうすでに体のケアなんですよ瞑想って。どうやってやったらいいかというと、
うん、
簡単です。目を閉じて、
はい、
自分が楽な体勢をとります。寝っ転がっててもいいし、うん、座っててもいいし、
楽な体勢ね、
聞きながらね、皆さん聞きながら、はいはい、
楽な体勢、
うん、これ今ラジオでやりながら瞑想できますか。
うん、しましょう。
あ、せっかくだからみんなでやろうよ。
しましょう、はい、
待って待って、はい、あ、楽しいな、
はい、楽な体勢をとります、
はい、楽な体勢をとります、はい、
で目を閉じます、
はい、う
ん、はい、閉じます。
で自分の体の中にまあ意識を向けるんですね。こう生きてると外からの刺激がすごい多いんですよ。なので自分の体の中に意識を向けるっていう時間なんです、まず
は。はい、
うん、でそれから呼吸をしていくんですね。で最初に体の中に入っている空気を空っぽにするために、うん、口から空気を吐き出していきます。
お、吐くところから始まるんですね。
そう、
みんなあの呼吸とか深呼吸しましょうって言うと、
はい、します
ね、喋ってるけどね、
そう、
あの吸うのがスタートだと思ってる方
が、ね、がスタートだとみんな思ってるんですよ、
うん、
でもすでに体の中に酸素が入っているので、
はい、
まずこれを空っぽにしたら、うん、実は自然と吸うんですね人間って。だから最初に吐き出して、うん、もうこれ以上吐けないよっていうぐらいまで吐き出したら初めて鼻から吸ってくるんですね、うん、
ズボンのボタン外していいですか。
どうぞ。
こういうの大事じゃない。
何何何、
ラジオで言うなって感じだね。え、
最初に言ったように、うん、自分が楽な体勢を取りましょう、
はいはい、出た出た出た、うん、ね、ほら、いちいち言わなくていいの。
まずはあのボタンとかね、キャッチャック外すのが得意なのでよく外してる。
、ね、違うよ、昨日と今日さ、これ瞑想するって言ってるのに余計なこと言うけど、うん、今日と昨日と2日連続で、うん、デニムのチャックが開いてたっていうパン。
恥ずかしいね。
で、でも楽な姿勢を自ら
取りたがってるんだね、無意識に。
なるほどね、
で瞑想大事、瞑想大事、はい、瞑想ね、
目を閉じて、そうやってまずは口から空気を全て吐き出します、うん、で鼻から、吸っていくっていう、まあ、ただただ簡単に言うとこれだけなんですけど、で吸うエネルギーっていうのはこれはもうあのエネルギーなんですよ、この吸ってる空気っていうのは。
ほうほう
ほうほう、
体に必要なもの、
吸うこと自体が、
そうそうそう、うん、酸素ってないと死んでしまうじゃないですか、
はい、
はい、
だこれが体の中に澄み渡るような感覚でまずはエネルギーを取り込む、
うんうんうん、
でそこから口から出すものって、うん、体の中からいらないものだって思って吐き出していくんですね、
う
ん、例えばストレスとか疲れとか、
うん
うん、脂肪でもいいですよね、
うんうん、
で実際に、うん、あの呼吸で 80% ぐらいの脂肪が燃焼、脂肪が燃焼するうちの 80% ぐらいは呼吸でって言われてるんですよ、
うん、
汗とか
もう一回言ってもらえますか、
はい、ワンモア。
100% 自分の体の中から出ていく脂肪があったとしたら、うん、80% ぐらいは呼吸で出ていくんです、ね、
へー、筋肉がどっか出してくれるわけじゃないんだ。
大体の人は汗とか、
うん、
まあ、トイレに行ってとかっていうイメージなんですけど、
うんうんうんうん、
実は 80% 呼吸なんです。
呼吸なんだ、うん、へえ。
だから呼吸がもう深くできる時点で、うんうん、これはもうエクササイズなんですよ実は、
はあはあはあ、うん、ヨガの先生もそういう風によく言いますよね、
うん、ですね、
うん、これってやっぱイメージって大事なんですか。
すごい大事です。
ただじゃあ吐くだけじゃない、
はい、人間って思い込みの力強いじゃないですか、
はい、
うん、
イメージ力ってすごい役に立つんですよ、
うん、
だからこういうエネルギーを取り込んでいらないものを吐き出していきましょうっていう呼吸をまずするんです、
はい、
うん、
でその入ってくる空気、はい、出ていく空気、そこに意識を向けてどんどんやっていくと、うん、 自分がこうなんだろうな、自分の体の内側とこの酸素の循環だけに意識が向くんですね、
うんうんうんうん、
これが瞑想の始まりです。
うーん、始まってますね。
そうで、そうなっていくとなんか浮かんでくる思考とか、うんうん、考え事とか出てくるんですよ、
うんうん、
でこれ出てくるのことは当たり前なことなんで、
うんうん、
で出てきたものはそっと手放すようにするんですね、うんうん、
へー、手放すの、うん、それについて考えないんだ。
それについてもし考えたければ考えてもいいです、
うん
うん、考えながらその呼吸をしてもいいです、
うん、
そしたらその考え事がすっきりする答えが出てくるかもしれないし、これは自由なので、
うんうんうんうん、うん、でも手放してもいい。
そう、う
ん、
基本はそういう感じですね、
うん、
目を閉じて自分の内側に意識を向けて呼吸をする、
うん、これってどれぐらいやったらいいんですか。
ああね、でも自分が心地いいぐらいでまずはやってほしいなって思うので、
うん、
3回の呼吸でもいいし5回の呼吸でもいいし、
たったそんだけでもいいの。
でもいいですよね。
出た、これさ、頑張り屋がよくどれぐらいやったらいいんですかとかって頑張ってやろうとするんですよ。
聞きますよね、
聞きますね、はい、うん、
3回でも5回でも、う
ん、
だって今までゼロでしょ、
うん、
ほら3でも5でも効果がありますよ。
おー、いいこと聞いた。
じゃあ3回からですね、
は
い、
うん、
いいと思います。
だって子供を送った車の中でもできるじゃん。
できる、ね、運転しながらできますからね、
うん、
目閉じたら危ないけど
目閉じていいのみたいな
呼吸はどこでもできる、
うん、
いつでもできる、
うんうんうん、
で一番重要なトレーニングなんですよ、
うん、
実は。
うん、呼吸が、
そう、例えばあの激しいトレーニングとかするじゃないですか。
する、
うん、
あれって呼吸が深くなるためにやってると言っても過言ではないぐらいなんですね。
え、お、え、というのは、え、あ、激しいトレーニングして、
うん、呼吸が深くなりますよ、自然と、
う
ん、
ね、
自然と深くなるんですよ。
そうね、そうね、
だって
そう、これは深くしようとして深くなってるものとは全く違うので、
うんうんうん、
でそれを狙って実はエクササイズってやってると言っても過言ではないぐらい。
呼吸ね、
うん、
このね、うちのアザーズですけどもね、うん、よく呼吸止まってるんですよねそう、
なんでわかるの。
まさに、まさにもうピンポイントにね、
うん、今止まってたよ
すぐ止まるからね。
パッて見て頭を使ってる時って呼吸止まってるんだよね、うん、
ね、
そう、今いいこと言いましたね、うん、頭を使ってる時って呼吸止まりますよね、
うんうん、
でじゃあ心で感じてる時って呼吸実はすごいしてるんです、うん、
待って、ストップストップ、
はい、
心で感じてる時、うん、What? って感じ。はい
はい
はい、
脳みそって右と左で分かれてるじゃないですか、
はい、うん、右脳と左脳ってこと
ですか。右脳と左脳ってよく言うんですよね、うん、はい、で右側の脳みそは、まあ、感じることを司ってるんですね、
うん、はい、うん、なんかイメージとか感覚とかっていう、
うん、で左はそのなんだろう、分けるとか、
うんうん、
例えばあなたと私は違うものですよとか、
うんうんうんうん、
とか分析をする、うん、計算をするっていう左の脳なんですね、
うんうん、
だから考えてることは大体左の脳ですよ、頭で考えてる、
うんうんうん、
で感じてること、この感覚とか、
うん、
寒いとか暑いとか、うんうんうん、気持ちいいとか、
うんうん、
柔らかいとか、
うんうんうん、
こういうのは全部右の脳なんですね、
はい、
感性、
うんうん、
でこのみんな社会で生活してる左の脳すごい使うんですよ、
うん、
考えて行動してしまう、
うんうん、もう情報型ですからね、
そういう、まあ、時代じゃないですか、
はい、
うん、で感じるっていうことがね、どんどんやっぱり
できなくなってる、
そう、
やりづらい社会になってるって感じですか。
例えばじゃあ子どもの時って、
はい、
みんなそういう脳みその使い方してるんですよね。情報が少ないので、
うん、
感じるままに生きてるんですよ、言ったら、
うん、
あれやりたいこれやりたい、
うん、
そうですね、
できるかどうかじゃなくて、
できるかどうか関係ないよね、子供はね、
興味がある、
うん、
はい、これがまあ感じるっていうことなんです実は、
うんうんうんうん、
そうですね、よくあのこうね、何かをするとなった時にこれができるのかできないのかみたいな、う
ん、大人はね、
大人はねすぐそう、これできないからとかっていう判断とかね、
うんうん、
しがちですけども、うん、子供は、う
ん、確かにそんなのないからね、
そんなの関係ない、うん、やりたいかどうか
だ、そんなの関係ねえごめんなさい、ちょっとパーソナリティ2人がねちょっと
たまちゃんと一緒
に繋がってしまった見たからねこっちね
おみたいな
そう関係ないですよね、
そう関係ない、うん、それはただの結果であって、
うんうんうん、
やりたいかどうかがスタートなんだ、
うんうんうん
うん、
っていう状態でいると、
うん、
すごい子供って幸せそうじゃないですか、僕らから見たら、
うん、
ね、これが
そうそうですね、う
ん、ジル・ボルト・テイラーっていう脳科学者がいるんですけど、
ジル・ボルト・テイラー、
そう、はい、で彼女は脳科学者、脳の研究をしながら、
うん、
左の脳が一部損傷するっていう脳梗塞にあったんですね、
う
ん、
ほうほう。
そう、その時に右の脳がすごいこう働いたんですって、
うんうんうん、
ってなると例えば壁とかを触った時に、うんうん、この手と壁の境目が分かんなくなったみたいな。
へ
ー、左の脳って分けてるから、うんうん、それで分けてるんですけど、
あ、そっかそっか、
右の脳で感じるっていうことだけが起きた時に、
うんうん、
壁と自分の境目が分かんなくなると、
うんうん、
世界と自分が全てつながったようなイメージになって、
へ、
でその時に言われもない幸福感を感じたらしいんです。
へ
ー、あ、そこで幸福感、
そう、ララランドって言ってたんですけど、うん、彼女はララランド、
うんうんうん、
あ、なんか聞き覚えがある、
映画がありますよ ね、
ね、そうですね、は
い、そう、まあ、幸福の世界みたいな表現で使ってたんですけど、
う
ん
う
ん、
あ、そういう意味なんだ。
そう、そのだから感じるっていうことだけを人間はした時に一番幸せな状態らしいです、う
ん、へえ、面白い。
だからジーボルト・テイラー、
そう、感性、うん、感性ってすごい大事なんですよね、感じること、
うんうん
うん、
で実はアマゾンの CEO、
はい、
うん、はい、いますよね、
います、
ちょっと名前で忘れちゃった、
私も、はい、皆さんググってください、
いますよね、はい、で彼がよく言うんですけど、大切なことは心で決めなさい、
ほう、
はい、まさしくこの感じて決めなさいっていうことを言ってると思うんですね、
うんうんうんう
ん、ジェフ・ゼベ、
ジェフ・ベゾス、
ベゾスさん、
はい、
はい、
うんうん、あんまり知らない名前だったもんね、
ああとか
いますね、
あれ
知ったからジョーパーソナ
リティ、まあね、世界一の企業のアマゾンの CEO がおっしゃる言葉、
心で決めるんだ、
大事なことは心で決めなさいと、
うん、心で決めるってどういうことですか、
感じるっていうことですね、うん、簡単に言うと
感じるってどういうことですか、
例えばじゃあ、アズに、うん、今日ご飯に行こうよって僕言ったとします、
うんうんうん、
でアズがなんかそれいいなって感じたらそれでいいと思うんですよ、
うんうんうん、
でもちょっとでもなんかあ違うなって思ったらそれは心で決めるってことですよね、
あ、なるほど、ね、
頭で決めるじゃなくて、
うんうんうんうん、はあ、大事だな、
そういう大事な場面こそ、
うんうん、
特に仕事とかそういう人生の局面にこそ心で感じて決めなさいっていう言葉なんですよね、実は、うん、
ワクワクして始めたものってなんかその時やめろとかやめろっていうか、
うん、
やめた方がいいんじゃないって言われても必ずいい方向に行きますよね、
そうです、
そこでしょ、職でしょ、職でしょ、
ワクワクしてるんですよ、
そう、
うん、
これ多々あるんですよ、
うん、
これ見ろって思うことが、うんうん、
頭で決めたことって挫折しやすいというか難しくなっちゃうんですよね、
うん、
でも心がワクワクしてるってエネルギーが湧いてる状態なので、
うん、
これ思ってれば何でも余裕なんですよ、
うん、余裕なんだ、
そう、
うん、
だってワクワクしてやってるので、
そう、イージーモードですね、
だから感じるっていうことがすごい大切でした、
なるほど、ね、
そうですね、喋りすぎて酸素が必要なので一旦休憩に、
はいはい、切り方
グスラジ
ー、この番組は、音活アロマサロン&スクールベルガミアスターズ、脳、ね、卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボの提供でお送りしております、
はい、
今日は ウェルネスコーチの徳里裕介さんゲストに来てます。
はい、盛り上がりすぎてね、
うん、こんばんは。
こんばんは。
あ、こんにちは。
こんにちは。
3時でしたね。
ありがとうございます。
は
い、
FM 那覇では、毎週月曜日の15時に放送がされております。
はい、はい、この、FM カフェむくみでお送りしているミミクスラジオはですね、毎週月曜日の15時昼の3時からやっております。で、普段は生収録をしていることが多いので Facebook ライブや Twitter ライブをしておりますので、よろしければ見てください、はい、で聞き逃した見逃したという方は YouTube 配信もしておりますので、はい、よろしければ見てください。ついでにリスラジというアプリを取るとスマホでもパソコンでも聞きますというわけで、車で聞いてください、はい、よろしくお願いします。
さあ、そしてゆうすけさんの、
はい、
面白話を聞いてるけど。
そうですね、
まあ、私瞑想するわ。
決まったね。決まったね。
瞑想。そう、あのね、ずっとね、うん、私もパーソナルトレーニングやった方がいいよなとかって言ってたけど、うん、そんなここ難しいことから始め、難しくないけど、うんうん、そんなことから頑張ってやらなくてもいいんだって。
でもほら、今難しいって感じたならそういうことなんですよ、うんうん、
ああ、これが感じるってやつか。今は私には難しいと思ってるんだ。
そう、う
ん
う
ん、でも瞑想をやってみようって思ったもんね。
思ったのはそういうことですよ、う
ん、ああ、心で感じるってこういうことか。
そう、うん、すげー、いいね、心で決めましょう。
なるほどね、うん、心で決める、これキーワードかもね、
うんう
ん、なんか、ね、えっと思ったらやんなくていいってこと
でしょ。そうですね、さっきね、あの瞑想3回呼吸やって、今すでに肩楽ですからね、
うん、早いね、いいね、
肩ね、すぐ楽、大事ね、
うん、すぐ楽になる。はあ、ね、瞑想の他にもさ、さっきあの、うん、さっきっていうか、あの、うん、先週の放送の最後に、ね、うん、アーシングって話出てきたじゃん、
うん、アーシング、
はいはい、アーシング、
うんうんうん、それもさ、多分気軽にできるんだろうなって思ってるけど、聞いていいですか。
気軽にできますね。
そもそもですよ、ね、アーシングって聞いて、うん、ピンとくる方がどれだけいるかっていうところもまた疑問だったりするんです、ま、
多分何パーセントじゃないかって思うぐらい知らないんじゃないかなと思うん
ですよね、うん、セラピスト業界では結構あれみんな知ってますよね。え、そうだ、
いやでも知らない人いっぱいいるんじゃないかな、うん、
そっか。
あ、とりあえずアーシングって沖縄だったらちょっとまだあれですけど、都会なんて言った
ら、あ、場所ないか、
ないからね。あ、分かんない、その選択肢にならないかもしれないですね。沖縄ラッキーですけど、アーシングって何ですか。
ちなみに、う
ん、
はい、
まあ、アーシングはアースなんですね、
う
ん、
地球、
地球、
そう、地球、
ING
でアーシングなんですね、
うんうんうん、ERTH、
それイング、まあ、いいです、いいです、
難しいな。
それいいです、いいです、
今佐野で考えて、ね、
めっちゃ考えて、そうそうそう、すごい考えた今、呼吸止まったから、
ね、なんでこの話をしててそっちに持っていくんだっていうね。これ玉順がどういう人か分かるように
言いたかった、
言いたかった、
はい、まあ、そういう地球なんですよね、要はキーワードは、うん、
地球ね、
うん、で地球からうん、フリーラジカル、まあ、簡単に言うと電気が出てて、
うんうんうん、
で僕らの人間の体っていうのも自然の一部なので、
うんうんうん、
この地球の電気を受け取ることによって、
うんうん、
例えば体の不調が整ったりとか、ストレスが緩和したりとか、
うんうんうん、
まあ、そういう、ね、いいエネルギーなんですよ、実は地球のエネルギーとか、でアーシングじゃ何をするのっていうと簡単です、うんうん、裸足で地球を踏んでください、
う
ん、
ほう、というと、じゃあコンクリートじゃダメなんですか。
そうです、コンクリートは人工物ですよね、
はい、
うん、
これだと地球からの電気が体に入ってこないですよ、
うん、へえ、なんでそもそも地球からの電気を体に入れないといけないんですか。
地球からの電気が入ってくると、うん、僕らの体ってほとんど水ですよね、
はい、
8割型水って言われてますよね、
水ですね、
で、
うん、
あの脳からの信号とかって電気で送ってるんですよ、
はい、
うん、神経とか、
うんうんうん、
でその回路がやっぱりこう整うためにも、うん、こういうもともとは地球の電気とつながるっていうことで、人間の体って全てこう機能がうまくいくようになってるんですね。難しいことは調べたりすると科学者の方がたくさん研究をしているので、
うん、アーシングなんて検索してるんですか。
アーシングで検索すると出てきますね、
うん、理論的なものがね、
そう、
うんうん、
まあ、ここではせっかくなんでね、その分かりやすいことだけお伝えしていこうかなって、
じゃあ例えば沖縄だったら、まあ、ビーチとか海とかがねありますからね、
その辺あるもん、最高じゃん、
ありますね、
うんうん、
これ、はい、ちなみにあのリスナーさんの中には沖縄県外以外も、
そうだね、
あの YouTube とか配信してるので聞いていらっしゃってくれてる方実際いるんですけど、
うんうん、
どうしたらいいですかね。
例えば、うん、あの公園ありますよね、
うん、
公園、はい、
うん、芝生でちょっと裸足になってみるとか、
あ、はい、
うん、植木のところでもいい、
でもいいです ね、
なかったらさ、
うん、
ちょっと
植木に足
片足突っ込
ん
で、ね、両足じゃないとダメ。
まあできれば両足がいいかなっていう感じですね、うん、で意外と 都会でも公園あるんですよ、う
ん、あ公園ね、そうですね、
あの、
う
ん、日本の法律でやっぱ何パーセントは公園がなきゃいけないとか、
そうですよね、
そう緑がなきゃいけないっていう法律が実はあるので、うんうん、公園あるんですよ、
うんうんうんうん、
行けばいいです、お昼休みとかに、
うん、行って裸足になって、
そう
地球を踏めば、
だって学校の校庭なんて土ですもんね、
そう
お、そうじゃん、そうじゃん、
学校の校庭でもいいんだ、
土ですよね、
ね、
うんうん、そうかそうか、
探せばいっぱいありますね、じゃあ
そう、
うんうん、
だってコンクリートとはいえ、うんうん、その下は全部地球なわけですよ、うんうん、本来は、
うんうんうんうん、
ってことは探せば絶対どっかに土とか砂とか、
うん、あるよ、
あるんですよ、地球が、
うん、あ、そのユウスケのね、あのインスタを見るとですね、よくなんかその風景がね、ビーチにいたりとかね、うんうん、してますけど、この間は公園で裸足で走ってるような感じのインスタがあったような気がするんですけど、 あれは、
ね、
はい、どんなことしたんですか。
あれは朝起きて、うん、公園に行って、うんうん、その公園の、まあ、土と芝生を踏んで、うんうん、ちょっとストレッチしたりとか、
うんうん、
まあ、それこそ瞑想呼吸をしたりとか、うんうん、っていう朝からまあアーシングしながらトレーニングをちょっとしてたんですね、
うんうん、
多分ね、でも今聞いてる人、あ、インスタなんで検索したらいいんだろうって思ってるんですけど、何で検索したらいいですか、
ね、僕のインスタのアカウントは、うんうん、沖縄、うん、アンダーバーウェルネスで出てきます。
沖縄アンダーバーウェルネス、
うん、ウェルネス、
ちょっと皆さん聞きながらぜひ検索してみてください。
アンダーバーって下の棒ですよ、
アンダーバーって下の棒ですねウェルネスは WELLNESS ですね、
ありました。なんかすごい格好してるね、アイコンが、
はい、
なんか
逆立ちしてますね、
これ、うん、
片手で、
片手で、ね、
これまあブレイクダンスの技
なんで、うん、股を90度に開いております、
はい、説明が、
はい、麦わら帽子をかぶってる、いいね、いい ね、なるほどね。
そのゆうすけですけど、何その体の思いとか、ちょっとまだ いろんなこと聞きたいんですけど、ちょっと言い足りない部分とかありますか、体の思いとか考えとか。
アーシングもっと聞きたい、ね、で私が聞きたいことになってる
アーシングね、
でもシンプルにそれだけでいいんだ。
うん、
うん、
そう、だから裸足で地球を踏む、
うんうん、
で最近で言うと、うん、都会とかの人のためにアーシングマットとかっていう、
何それ、
なんかこのね、地球のこの電気が出るようなものを開発してる人もいたりするんですね、うん、
はい、
でもそんなことをしなくても地球を裸足で踏みなさいっていうシンプルなことなんで、まあ、そうすると痛みとか免疫力の低下とか疲労とかストレスで、それに対する持ってる本来僕らが持ってる本来の力、
うんうん
うん、抵抗力がこうちゃんと整うようになってるので、まあ、それをアーシングっていうんですね。
そうですよね、まあ、公園があるってことは、まあそこでねやれば、まあマットなくても、
うん、
まあ、いけますもんね、
いけばいいですよね、
うん、はあ、そっか。じゃあうち子供4歳と2歳の、ね、娘がいるんですけど、
うん、
まあ、できるだけ公園で裸足で遊ばすようにしてるんです、
はい、
うん、超いいですね、
超いいですね。で僕も子供の時ってもう裸足で外を駆けずり回ってたんです、
うん、
海から山から、
うんうんうん、
でこんな丈夫な体になったので、
あ、そう、でもなんかね今ってどうしても危ないからちゃんと裸足で遊ばせてたり、うん、裸足で歩きたがるじゃないですか、子供って、はい、だって感覚を感じたいから、
は
い、でそれってすごくいいと思ってるから、別に裸足で歩きたいと思うんだったら歩かせるし、
うんうん、
でも周りがね危ないから気をつけなさいねって声かけるんですよ、うん、
ね、裸足だとね、
わかるよわかるよ、まあ、切ったら切ったでいいじゃんみたいな感じ、
うん、
私はね、
うん、
そうなの、なんか
考えて止めちゃってるんですね、その子供の感性を、
うん、なんかすごい、なんか今環境的にやっぱり子供がなんか健康に伸び伸び子供らしく育つ環境ってすごい減ってるなと思うんですよね。
うん、
なんかそういうなんか子供の体も見たりしますか。
見ますね、はい、子供にだからそれこそバク転を教えてたりとか、
あ、これなんかに載ってましたね。
そうですね、
はい、Facebook? バク
転やってましたね。
そう、
これはインスタには載せてないです
か。両方載せてますね。
お
う
お
う
お
う、そう、教えてたりとか、う
ん、
まあ、僕ブレイクダンスやってるので、
はい、
その技をちょっとこう一緒にね練習したりとか、
うんうんうんうん、
してます、
ね、最近くるくる回ってましたもんね、
はい、
そう、子供がバク転してるのがねインスタにもね、うん、Facebook にも載ってるんですよ、
はい、ね、
子供はすごいよね。お、大人もいるや
これね親子なんですけど、
あ、親子なんだ、
うん、
すごい、
トレーニング見てる、まあ、クライアントさんですね。
あ、すげえ、これちょっとぜひ見てほしい。もともと全然できなかった人ですね、大人のお父さん。
そうそうそう、でも結構若い頃にやってて、
あ、なるほど、ね、
できなくなってっていうのでちょっと教えたらすぐできた感
じ、
うん、へえ、体の使い方を教えたらもう、う
ん、あ、だからか、
はい、これ筋肉じゃないんですよ、
うん、
まあ、そうですよね、筋トレしたわけじゃないんだもんね。
そっかそっかそっか、体の使い方か、そう面白い。
で、まずもともとね、なんでバック中、
私バック中、あ、私は、あ、足の
なんだっけ、バック転、
バック中、
バック中か、
うん、一応もう、ね、今も今でもでやろうと思って、
できるのか、
うんうんうん、ちょっとあの宙返りして足元見れるほどこう引きつけができるかっていうと、ちょっと今も、うん、体の状態的に、まあまあね、うん、重さもいろいろ、
でもそれでもね、使い方ができればできるかもしれないと、うん、筋肉つけなくてもね。
いや、アズなんてもともとやってたんだから余裕ですよ、う
んうん、余裕のよっちゃん、
余裕
よっちゃん
言いたいだけ言うへえ、そっか、うん、取り戻せ自分、いいか、やりたかったらやろ。
そうだから、さっきちょっとまあ子どもの体の話が出てきたので、このね、なんか子供、僕は結婚もしてないし子供いないんですけど、それで子供のことが結構好きで関わったりすることが多いので、この子供の教育に関する名言みたいなのが一つ好きな言葉がありまして、子供は勝手に成長するので大人はその邪魔をしないだけでいいと。そう、僕らは精一杯邪魔しないようにしてあげれば子供はいいように育つと、はい、あるんですよ、そういうことが。
本当にね、子供はやりたくて成長してるんだもんね。耳が痛いな。
でも大人になってもらって、そういう風にね、こう子供のようにじゃないけど、うん、してた方がやっぱ、さっき言ったようなあれですよね、頭とか心とかの部分で言うと
幸せですよね、やっぱりそういう人生のが。で、僕なんか実際にもう子供のまま大人になったような人間なので、
逆に言うと親からどうやって育てられたんだろうって、すごいその辺に興味が湧くな。
あのねすごい自由にさせてもらったんですよ、うん、っていうのでも、うん、あの自分で選びなさいっていう教育だったんです、基本的に。だから自分でこう感性を使って選んで生きていくっていうことがすごい身についてですね、これはすごい生きてますよね。
へー、自分で選びなさいか。なんか自分で口では選びなさいって言っておきながら、制限をかけるお母さん、制限をかけてしまうお母さんも結構多いと思うんですよね、うん、
愛の一つの形ですよね、それも、
うんうんうん、この子にはこう失敗させたくないとか、うん、危ない思いさせたくないとか、うん、つい先回りしちゃうんですよね、うん、お母さん
大人はね、頭がいいので、
そう、どうなるかが分かってるけど、まあ、でもそれってそのお母さんの経験であって、この子が失敗するかどうかなんてやってみないと分かんない、
分かんないですよね、
う
ん、
そう、正直
そう、
うん、そっかそっか、うん、
しかも悪いと思ってることは全て経験になるので、そこから学ぶことってすごい多いじゃないですか、だから僕は失敗した方がいいと思うんですよね、経験なんでね、
全部ね、はい、子供の邪魔をしないね、
そう、
そうですね、
やりたいことをどんどんやる、やりたいことをどんどんやる、やらせてあげる、
やらせてあげる、
大事ですね。あ、なんか最近無茶したこととかありますか、怪我するような
私、
うん、
怪我するような無茶、私ね、うん、失敗しないようにする癖があるんですよね。あ、
それですね、
そう、
それ、
そうなの、そうなの、あのね、ね、頭で考えてシミュレーションして、うん、いけるものしかやらないっていう癖があるんですよ、うんうん、
防衛本能が強いですね、
うん、で、うん、これね、親に、うん、ちゃんとしなさいとか普通はとか、うん、それで育てられてるんです、うんうん、子供の頃転勤族で沖縄から出て、はい、親も多分必死ですよ多分、
うんうんうん、まあね、転勤したらいろいろね、うん、あるからね、うんうんうん、確かにね、
うんうん、そうだから、
やっぱりそのままね、うん、そのままこう大人になる、
でそれが子供に影響するのよ、う
ん、もちろん
無意識で
ね、してしまいますよね、
してしまうの、
無意識っていうのがまたキーワードでね、
うん、無意識、キーワードどういうことですか、
あの潜在意識って言葉知ってますかね、うん
うん、はい、
潜在意識、
人間って意識してやってることと無意識でやってることっていうのがあって、うんうん、もう 80% ぐらい無意識で選択してることが多いんですよ、
うんうんうん、
潜在意識って言うんですけど、うんうん、だからこの潜在意識のレベルに入ってしまうと、うん、もう自然とそれを選択してしまうので、
うんうん、
だから自分の意思で決めてることって意外と少ないんですよね、日常生きてて、うんうん、
全部無意識で決めてる、
そう、
うんうん、これね、子供を育てると、うん、育てるとっていうか、私自分ので決めて子供を育てたと思ってたけど、うん、実は無意識に親が言ってた価値観をそのまま子供に言って育ててるって気づいたことがあって、
はい、
すごい衝撃でびっくりしたことがあるんです、
は
い、
まさにそれですね、
うんうん、
もう自然と言ってたってことだよね、
うんうんうん、そうそうそう、でうわ、全然自分で選んでないじゃんって思って、うん、でもなんか結婚とか子供を育てるってこういうのに気づくためのあるのかなとも思ったことあるんですよね、
うん、 そういう経験ですよね、きっとね。
でしかもなんかこう夫婦って全然違う価値観で育った人が一緒になるじゃないですか、うんうん、だから旦那さんから気づかされることも多かったりして、お前の当たり前が当たり前だと思うなよって言われたことあって、はみたいな
怒っちゃってね
世のお母さんは、まあ、それははってなりますよ、近すぎるから。
本当そうだと思う、
本当にそう、そうなのなんか私の人生そうな
の、ねねまあ、大事ですからね、そうね、
そうなの、そうなの。だからその無意識に気づくって、うん、無意識だから気づけなかったりします
か。そう、気づけないですよね。だから外からこう教えてあげたりとか、うん、だから結構脳のことも一緒にこうやっていく、うん、アプローチすることによって、うん、やっぱり無意識を変えないと体って変わらないんですよ、だからその無意識のところにアプローチするんですね、
どうやってアプローチするんですか。
そこですよ、
僕楽読っていうののインストラクターやってまして、
う
ん
う
ん、
どういう字ですか、はい、
楽しく読むって書くんです、楽しいと読む、
楽読、
これは速読といってあの本を早く読む、
早くバーってね、
昔からありますもんね、
スクールなんですよ、で、はい、プラス、その人が本来あるべき姿に変える環境っていうのを提供してるんですね、
その
本来
速読をすることによってっていうことですか。
そう、トレーニングとしては速読をしながら、はい、それをまあ、コミュニケーション取りながら、うんうん、そうやって本来ある自分に気づくというか、帰っていく、
っていうのをうまく使ってるんですね。
はい、そうです。
なんだ、それって速読したらそうなるんですか？
そう、あのね、速読って本読むじゃないですか。はいはい、本を読みながら、周辺視野を感じながら、
ほうほうほう、
はいはいはい、
音を聞きながら。
はい、音も聞くの？
速聴って言って、イギリス英語の3倍速ぐらいの音を流すんですけど、そういう音を聞きながら会話をするんですね、そう、はい、おしゃべりするんです、はい、で4つのことを同時にやると、人間ってこの、無意識になってしまうんですよ、そういう状態を作るんですね、ってなると潜在意識に入ることができるんですよ、
はいはいはい、そういう方法手法を取るっていうことですね。
そう、でその状態で潜在意識に入っていくと、
うん
うんうん、本来の自分が出るわけですよ、そう、でそこでこう会話をしたりすることによって自己肯定力が上がったりとか、
どうしてそれで上がるの？不思議、
不思議ですよね、
不思議不思議、
っていうのは普段は考えて決めてしまってるので、そう、それはもう感じたままに出てくるっていう状態なんです。
ああ、なるほどね。
本音が出るっていう。
はいはいはい。で今までなんか出てこなかったところが上に上がってくる感じですか？
そうそうそう、湧いてくる感じですね。はいはいはい、自分の中にあるもの。
うんうんうんうん、うん、
でその状態でやっぱりコミュニケーションを取ることによって本来の自分に気づく。
あ、こんな自分がいるんだって感じ。
そうそう。でそれね、人間ってすごい楽しいんですよ。
新しい発見ですもんね。
自分のことを知ることってやっぱすごい楽しいんですよ。で結果的にそういう脳に対していい影響が出てくるっていう楽読っていうのをやってるんですね。
へえ、面白い。
ちょっと全然関係ないんですけど、この間一昨日ぐらいにオフィスで夜ね、誰もいない時にね、歌いながら、スクワットしながら、本読みながら、こっちの、アシスタントのね、コックのシューピーって言うんですけど、とメッセージしながらっていうのをやってたら本がすごい進むんですよ、本読んでるより、スクワットしながら歌いながらやった方が進むっていうのに、一昨日気づいて、っていうのを昨日シューピーと話したんですけど、まさになんか、
まさにそれ、
あ、なんか、
ま、なるほどね。
でシューピーは頭で考えるから、え、そんなわけないじゃないですかって言うっていう、
だけどそう、あ、なるほどね、私もめっちゃそれ無意識でやってることあるかも、歌いながら音楽かけながら、なんか読みながら、なんかしたりする。
女性は得意なんですよ、
あ、そうか、
そうなんだ、
マルチタスク、
ね、マルチタスク、
男性はシングルタスク、
あれ男性
でも男性の中にも女性性っていうものが絶対入ってるので、
確かにそうですね、
得意不得意の問題っていう感じ、
そうですそうです
ね。じゃあ女の人ってじゃあ無意識に入りやすいってこと？
無意識にやりやすいですね。なぜなら子育てをしながらって、子供抱えながら他のことやらなきゃいけないんです。
そうそうそう、
だからそういう本能になってるんですよ、マルチタスク、
そうですよね、
そうだってお母さんになるとすげえいろんなこといっぱいあるもん、
同時にしますよね、いろいろね、
そうそうそうそうそう、じゃあお母さんって超可能性に満ち溢れてない？
溢れてますね、
溢れ
てますね、すごいですね。
そのヒントもっとちょうだいちょうだい、ね、
でタマジュンがそうやって本が今よく早く読めるって言ってたんです、進むって言ってたじゃないですか、これは無意識のレベルでやってるから、いつもは考えて読んでる本文字を考えないでもう直接的にこの イメージだけがファンって入ってきてる状態、早いんですよ、うん、そうなると。
そうそう、ファンって入ってます、ファンって
イメージがすぐ入ってくるんです、
それは何、文字から見るイメージってこと。
基本的には文字を読むときってその文字の意味を考えて理解します、
そうね、そうね、なんか何ステップか踏むよね、
はい、でも速読っていうのは文字を見たときにすぐイメージが出てくるっていう状態になるんです。
へ、
例えばリンゴっていう文字を見たときにリンゴの映像が
絵が出てくるのか、
そしたら早いんですよ。
はははは、そっかそっか、一瞬だもんね、
でそれをやってると自然とこの本読むの早くなるし、自分の本当の自分に気づけるというか、そういう脳へのアプローチもやってるんですね。
やってるんですね。いろいろ使ってるんですね。
そこからどうしてこのセルフラブ、うん、自己肯定力が上がるのにつながるんですか。
う
ん
う
ん、
あ、そうね。
そうそう、
ね、
そこが疑問。
自分に気づくって言ったじゃないですか、さっき。
うんうんうん、
例えば子供時代の自分に戻ったりするんですよ、感覚で言うと。
へ、うん、感覚がね、
そう、
うんうん、今大人の自分から、そうか、そう、潜在意識だからそうですよね、
頭で考えて過ごしてる生活から、
うん
うん、すごいこう楽だった自分というか、
うんうん、
本来の自分っていうのが出てくるんですよね、
うんうん、
でそれを知った時って人間やっぱさっき言ったように楽しいとか気持ちいいとか、
あ、そっか、そういう制限を知らない時代ですもんね。
そう、
はあ、自分の可能性しか知らないって感じ。
そう、そう、うんうん、したら自分の可能性に気づけば、うん、あ、自分ってこんなにすごいんだとか、これもできる、あれもできる、これも持ってる、これも持ってるってなると自己肯定力が上がるんですね。
上がる、自然と上がってるんですね。
プラス、あの、人からそうやって褒めてもらったりとか、でレッスン中によく拍手をするんですけど、拍手ってあの自分の脳みそへの刺激と、この音が自分を祝福してる音ってっていうのが自分に入ってくるんですよ、とどんどん自分を肯定していいんだよっていう状態になるんですよ、っていうちょっと特殊なレッスンの、まあ、やり方をしてまして、
面白い。
今後カフェむくみでもね、拍手を取り入れて、
せーの、わー、あ、いいね、いいね、
楽しくなるでしょ。
楽しくなる、なる、
自然とみんな今笑顔になったでしょ。
なるなる、
拍手ってすごいいいですよ。
あ、こういうのやったーとかは
いいと思います
急に
急に
さ、あのね、社会で生きてると否定されることばっかりなんですよ。だから肯定することってなかなかないんですよ、だからみんな自己肯定力が下がっている。
もともと高かったものが、
そう、そう、だそれを取り戻すだけです、ただ。
なるほどね。
みんなもともと持ってる
も のって、そう、誰しもが持ってるものをただ元に戻すっていう感覚っていうことか。そのためにちょっとした手法を使ってますよっていうような感じってことね。へえ、面白い。
そうですね、まず自己肯ね、褒めてほしい。俺いつも 出しますもんね、
私褒めてほしい。
そう、ちょいちょい、あのね、このあのカフェむくみ の、あのメッセンジャーでね、褒めてっていうリクエストが来るんですよ。私のこと褒めてっていうリクエストが来るっていう、
足りてないんですよね。
足りてないです。
多分足りてないよね。
で、褒めてあげると気分良くなるじゃないですか。
うん、
したら何でもやってくれますよ。
あ、そうか。
え？
褒めなきゃな。
私やってもらう方が好き。
やらないっていう。
やってもらう方が好き。
うん、
男はまた特に単純で。
一回言ったな。
褒められると男って調子に乗っちゃうんですよ。
調子乗りますね。
褒めてさえいればいいみたいな。男はすごいシンプル。
なるほどね。
これは女性向けですね。
うんうん、
テクニックとして。
皆さん聞きましたか。
ですね。まあ。褒められてたらもうちゃん完全ね、それだけもうあれですよ、
乗
っちゃいますもんね。
僕らはバカなんで、褒めてさえくれば、
そうですね、
それでもう幸せなんですよ。
幸せですね、何でも何でもするよみたいな感じになっちゃうね、
なっちゃうのかね、でもついついさ、この夫婦関係とかだと、なんかこう悔しくて褒められないとか、そんな素直にできないとかっていう人結構多いですよ。
多いですよね、
で
今自分で言ったじゃないですか、素直にできない、ってことは
素直
なところではっていう自分がいるはずなんですよ、だそれが出やすくなるのがそういう脳へのアプローチで出やすくなるんですよ。
そういうのは瞑想とかでもつながる部分なんですか。
部分ですね。
そうか、じゃあ
セルフラブですよね。
セルフラブですね、
先週からのキーワードの。
じゃあ瞑想して拍手して、なんか4つのタスクをマルチでこなすみたいな。
はい、
うん、
でそれをあのグループでやるとやっぱすごい良くて、
へ
ー、みんな自分でやろうってしちゃうんですけど、グループでやることにすごい意味があって、
どういう意味があるんですか。
あのね、なんだろうな、このやっぱ人から認めてもらうっていうのがすごい大事だよね。 すごい大事なんですよ、うん、自分で自分を認めるっていうのもいいんですけど、あなたってこういういいとこあるよねとか、こういう才能あるよねって言われて誰でも嬉しくなるじゃないですか、あ、今日着てるその服かわいいねとか、そういう状態なんですよ。
そういうことを言ってくれる人が多ければ多いほど結果が出るってことか。
そういう空間になってるんですね、この場になってて、そういう空間になってて、それが結構ミソでね、一人ではなかなかその境地にまではいけないなって感じるんですよね。
あ、じゃあパーソナルトレーニングではまたそこは、うん、なんかこうそれ以上のものが得られる場所としてはグループでやった方が良かったりする。
そうですね。
あ、じゃあ必ずしもパーソナルトレーニングだけじゃないっていう感じってことですよね。
そうですね。
今のもワンツーマンではやらないんですか。じゃあ
ワンツーマンでやってます。
あ、それはそれでやる。
あ、それはそれでやるんだ、
うん、肯定してあげると、うん、やっぱり、
あ、1対1一人じゃなくて、まあ、ゆうすけっていうトレーナーがいてっていう環境でもやる。
うん、社会に出た時に否定ばっかりされてる人たちが、うんうん、じゃあここでトレーニングして、うんうん、あ、できましたね、今日調子いいですね、うん、っていうとどんどんやっぱりこうエネルギーが湧いてくるん
です。そうですよね。今の社会ほとんど否定されたりとかね、 それできないからとかね、うん、
っていうのは
修正無気力みたいな、
そう、僕に余裕があるのでこういうエネルギーを出せるんですね。自分の状態をやっぱり保つ
っていうのがすごく大事な、
大事ですね。
へえ、面白い。
余裕大事ですね。
大事ですね。
うん、アズさん余裕ありますか。
私今余裕ないね。
ないね
なかなかね、余裕ないですね、
うんうん、
まあ、今ワンオペ、
ワンオペね、ワンオペ中ですもんね。そうそうそう、出張中ですね。
そうなの、うん、余裕がないときはどうしたらいいですか。
また難しい質問です
。そうそうそう、でもだって余裕がないお母さん多いの
今ね。
今あの、そうなの。
そうね、あと5分4分ぐらいだからね、締めようかなと思ったら長そうな質問をしちゃうっていうね。
じゃあちょっとまた、
たくさんあるんですけど、うん、簡単にできることは一つ、うん、あの口に出してみることですね。余裕とかできるできるとか、うん、そういう肯定する言葉を自分で言うっていうこと、うん、でこれは自分の耳に聞こえてくるので、うん、そこから入ってくるっていうのは一番簡単な、うん、
自分の脳が自分の言葉を一番聞いてますからね。
そう、う
ん、ちなみにじゃあ今後ですよ、今リスナーさんとか私含めですけど、はあ、なんかちょっとゆうすけさんにお願いしたいわってなったらどうしたらいいんですか。
あ、そしたらまあ、うんうん、Facebook からでも Instagram からでも、はい、あのメッセージ直接いただければ、うん、ぜひあのつながって、
なんて検索したらいいですか。Facebook は
Facebook だと、うん、漢字で、うん、徳川家康の徳に、里ですね、徳里って書きます、はい、徳里、うん、ゆうすけの優が勇気の優なんですね。
勇気の優、はい。
でスケがあの一般的には涼って読む、上蓋がついてる感じなんですけど、優涼とかってよく読まれる、
田村涼とかの涼ですね。
そうそうそうそう、
うんうん、
でそれで徳座と祐介って出る、検索すると出てきます、うん、まあ、うんうん、多分アルファベット検索してもすぐ出てくると思うので、
うん、アルファベット今 CSA って入れただけでも出てくる。
ああ、いいですね、うんうん、これは CSA っていうのが僕のダンサーネームになってまして、
はい、
CSA でも
出てくる。これ皆さん何か分かりますか。
どういうことですか。 CSA
これね、
皆さん考えてみてください
。言って言って、
大阪に行った時につけられたんですよ。
行ってもいい？
行っちゃうの？
CSA でシーサー。はい、出た。
自分が言いたいだけでユースケのとこ取るっていう。
さすがだね。
さすが。
言いたかった。
持ってく、それ、うん、それ絶対ユースケ言うと、
ね、まあ、超気づいて嬉しかった。
あ
でシーサー、まあ、CSA で検索すれば Facebook 出るので、
うん、徳座とユースケっていうのが出てきますね。
はい。
であとはインスタも、
インスタも、
うん、
沖縄ウェルネスで、
沖縄ウェルネス、はいはい、
検索してコンタクトぜひ取っていただきたいと思います、
はいはい、コンタクト取りたい方はあのなんだっけ、この耳薬ラジオ の、 あのライブ配信のところにも、うん、くっつけ、
ユースケ
の
くっつけ
タグ付けしてるので、うん、よかったら見てください、はい、あとね、沖縄ウェルネスのスペル分かんなかったらツイッターの方に沖縄ウェルネスって打ってあるので、うんうん、そこをね、コピーして、
はい、
検索したら OK です。さすがだね、たまじゅん、
イエーというわけでね、
さすがたまじゅん、褒めよう。
やった、いい気になってる。
これこれこれこれ、
これ、ね、これ、ね、
大事ですね、う
ん、みんなでね、
うん、褒めるの大事、
うん
うん、というわけでもう早いですね、あと3、うん、ギリギリ前やりましょう、
はい、
あと2分ぐらいいけます、
はい、
いやー、もっと聞きたいことあるでしょう。
いっぱいやろ、いっぱい、うん、
止まらないね、うん、
止まらないけど、
止まらないよ、
止まらないけど、ちょっとゆうすけからちょっとまあ、先週に渡ってね、いろいろこう話していただいて、最後ねちょっとゆうすけまたね、うん、一つこう聞いてる方にこれはだけは伝えたいみたいなことがあったら伝えて、ぜひ伝えてほしいなと思うんですけど、
あ、はい、でもね、今までもう散々喋ってきたので、うん、全部言ったかなっていう、
あ、でも言ったらよかった、
うん、感じがしてますね、
うん
うん
うん、もういすごいよね、面白かった、とっても
そう、
ね、でも全然
あ、じゃあ一個だけ告知してもいいですか。
うん、うん、
6月23日、うん、慰霊の日、うんはい、令和になって初めての慰霊の日に、宜野湾のコンベンションセンターで、はい、竜宮城プロジェクトっていうのをやってるんです。でこれが、うん、またその一人一人のこの自己肯定感を大切に、うん、でこの慰霊の日っていうのを、うんうん、まあ、魂のこの祭典というか、うん、っていうイベントになってて、うん、で僕らもこのチームですごいこれ今イベントをサポートしてまして、うん、めちゃめちゃ楽しみな個人的にも楽しみなイベントがあるので、うん、6月23日は宜野湾コンベンションセンターへ、
はいおーはい、これは竜宮城プロジェクトで検索すると出てきます、
ね、出てきます
日曜日ですね
はい、
はい、放送から1週間後なのでもう聞いた方はねすぐ予定を ね考えてください、はい、というわけで早かったですね1時間先週と合わせて2時間ぐらい、
はいはい、
ありがとうございました本当にまたね、ゆうすけは沖縄健康通信部のメンバーでもありますので、はい、また聞きたいこといっぱいありますので
ゲストでまたいらしてください、
はい、よろしくお願いします。カフェむくみから玉城こと玉城潤と
あずあずこと能見あずさと
徳田とゆうすけでした
ゲストのゆうすけさんでしたありがとうございました。
ありがとうございました。